皆様こんにちは。勉強に対する、学習観っていうんですかね、どういうふうに捉えるかっていうことはものすごく大事なことで、多くの方に接しているときに、ああこれがすごく大事だなって思うことが多いんですね。単純にですね、学習とか勉強とか学ぶことですね、それに対してプラスの気持ちを持っているのかマイナスの気持ちを持っているかっていうことで、もう決定的な結果の違いが出るんですよね。で、学ぶことっていうのは楽しいとか、ああ学んで素晴らしいなとかっていうふうに思っている人っていうのは、やっぱり当然ながら学習も効くし、勉強っていうのはいやいややらなくちゃいけないものって思っている人は、なかなかいつまでたっても結果っていうのは出すことは難しいんですよね。だから自分の勉強感っていうものね、学習の技術とか、例えばもっと表面的なことを言えばどこの塾に行くとかね、どの参考書を買うとか、そういうことじゃなくて、まず自分が勉強するっていう時にどんな気持ちでいるかっていうことですよね。どんな気持ちが動くのかっていうこと、その根底にどんなことがあるのかっていうことを振り返るってことが大事になってくるんですね。で、ここはもう自分でこう見ていくしかないんですね。で、じゃあそれがすごくマイナスの人っていうのはどうしたらいいかっていうことなんですけど、やっぱりまずはね、理知的に考えることなんですよね。まず理知的に学ばなくて生きていけるかっていうことなんですよ。これはね、まずは広い意味で学ぶっていうこと、自分の行動っていうものを、あるいは言動っていうものが、当然ながら人生の幸福を、あるいは生きやすさ、生きづらさに出てくるのは当然のことで、だったらそれをじゃあどういうふうに変えていくかっていうことも学ぶことですよね。普通にこう言っちゃいけないことってあるでしょ、人に対してね。言ってはいけないこと、あるいは話題にしちゃいけないこととか、振る舞いっていうのありますよね。そういうことを学んでいくっていうことで、どれだけ人間関係っていうのはうまくいくかっていうことも、分かってくるわけですね。だから学ぶってことは、そういう大きな意味でも当然そうだし、また現実にその勉強とか受験勉強とかっていう時に、単に覚えるっていう時に、やはり覚えて嬉しいなって思えることですね。単語一つ覚えて嬉しいな、あるいは定理一つ理解できて、あるいは使いこなせるようになって嬉しいな、ああすごく嬉しいな、楽しいなって思えるのと、こういう思いがあるのとないのでやるのは全然違うわけで、やはりそれを意識的に目覚めさせていく、まずは理知的に理解して、そしてかつその必要性をね、必要性とか効果っていうのを理知的に理解して、かつそれを、そこの部分に目を向けていくってことですね。そこの部分ってその楽しさとか喜びとかっていう部分に、少しずつこうエネルギーを与えてくるってことなんです。そうですね、植物をや、育てるときに水をやるようなもんですね。水をやって育てていくように、自分の中の学習観っていうものを、プラスのね、学習観っていうものを育てていくっていう、そういう意識っていうのが、やはりこれはもう意識的にやるしかないし、なかなか人にやってもらうっていうのはもう大人になったら難しいことなので、それ自分でやるしかないんですね。自分でやるということですね。勉強なんかしたって何もならないよっていうような、俗論ですね。そういうものには惑わされていたら、なかなか難しい、勉強には難しいんですね。単純によく世の中でね、こう有名な人とかがですね、二次方程式なんか解いたことがないよとかっていうわけですよ。だから例えば、中学以降の数学教育とかほぼ無意味とかね、いうようなことを言外に含んでものを言うんでしょうけれど、大変恐ろしいことですよね。それって非文明もいいところで、言ってみれば文明そのもの、あるいは文化そのものを破壊しているという認識をお持ちになった方がいいんですね、そういう方はね。でも多分そんな深い意味はなくて、自分は数学が苦手でやんなかったけど、なんとか成功できたっていう、自分のいかに上目線というかですね、自分の成功体験の一般化というかですね、ものを見下したようなことがその中にあるんですね。非常に高慢さがあるっていうことを、やはり我々は気づかなくちゃいけないんですね。で、だから自分はそんなことに惑わされてはいけないんですね。学ぶべきことは学ぶんですね。すごく大事なことなんですけどね、なんで学ぶのかっていちいち思ってたら、やはり学ぶことはできないんですね。なんでこんなこと覚えなきゃいけないの、なんで何とかしなくちゃいけないのとかってよく言いますね。そんなことにまともに取り合ってはいけないっていうことなんですね。で、英語ね、例えば分かりやすいので英語のお話をしますとね、英語で力伸びる人と伸びない人の大きな差っていうのはここにあるんですよ。単語を例えば、長文を読んでいて分かんない単語があるとしますよね。で、その分かんない単語を、覚えるか覚えないかっていう時に、で、単純には入試に出るような単語を覚える、重要な単語を覚えるし、そうでない単語を覚えなくていいっていうことに何かの判断基準を入れるんですけど、できる人って全部覚えるんですよね。もうそこに躊躇ないんですよね。覚えていくんですね。できない人ってそこに価値判断を入れていくんですね。価値判断を入れるからどんどん覚える量は減っていくんだけど、あれは覚えられなくなるんですね。 これですね、すごくプラスの効果があって、プラスの効果っていうのはつまりどういうことかっていうと、プラスがプラスを呼ぶんですね。覚えれば覚えるほど記憶って楽になっていくんですよ。それは周辺知識があるっていうことと、脳がその覚えることに慣れてくることですよね。だから、やれの何でも覚えるっていう人は、やはりどんどん伸びていくんですね。でその中で、全体の中でこういう言い回しを使うんだなとか、こういう時にこういう言い回しは使わないんだなとか、こういう時に単語をこういう単語を使うんだなとかっていうことが分かってくるんですね。だから、その、なんかこう価値判断を入れてしまう。つまり自分の身近な自分の価値判断を入れて、実は入れてるんですね。まあ、昔ですね、私たちの世代だと、試験に出る英単語とか、試験に出る英熟語って覚えるのが定番だったんですけど、その著者の森先生には申し訳ないんだけれど、でその書かれた序文を見ると非常に説得的なんだけれど、でもやはり日本の英語をダメにした、一つの大きな原因だと思うんですね。試験に出る出ないという基準を入れたからです。とにかく覚えるんですね、全部ね。でそれは本当に決定的に違うんですよね。で人間の記憶力っていうのはものすごいものなので、そんなことは大したことが実はないんですね。むしろ全体を覚えてしまって、その中でどういうふうに、その中で自分の中で位置づけていくかっていうことですね、が大事になってくるんですね。これはもう分かりやすい例ですけど、でもそれはその全ての科目で言えるんですよね。だからぜひ自分だけの価値判断で、ね、この物事の、やるやらないとかってことを入れないってことですね。このことも大事になってきます。そこが実は学習を楽しくする秘訣でもあるんですね。学習を大いに楽しんでほしいと思います。学ぶことは楽しいことです。学ぶことは生きることですよね。学ばない人生は生きてるとは言えないと思うんですね。ありがとうございました。